はい、今日の遥かなショーは少し久しぶりかなゲストスピーカーをお迎えしておりますがどなたでしょう。関西弁が出るかどうか、浩二さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
やっぱりちょっと声が高くなりますね。みんな、はい、ゲストのことそれまで喋ってる声と本番になったらちょっとだけ声が高くなるんですけど全然大丈夫ですよ。浩二さん今どこからですか。
あ、今自宅ですね。
あ、自宅ですけど、はい、アメリカの自宅か、はい、日本の自宅か、
あ、そうそう、日本
の、ね、大阪の自宅か、どの辺からですか、世界の。
大阪の吹田市ですね。
あ、大阪の吹田市なの、
はいはい、
あ、そうですか、大阪の吹田市から、あれ、はい、っていう感じですね、はい。この前で出演していただいたのが2020年の秋、もう紅葉が始まっているちょうどその頃だったんですが、うん、その時はイリノイでしたよね。
イリノイでしたね。
あの頃は何をなさってたんでしたっけ、イリノイで。
あの頃はもう博士論文の完成を目指して頑張ってましたね。
イリノイ大学、はい、だから最終学年だったんですね、博士課程。
そうですね、はい、
それは今大阪の吹田市にいはるということで、
はい、
ちょっと、じゃあその、移動されたということで今は何をされていますか。
今はですね、大阪大学の、大学院人文学研究科外国学専攻というところで講師をやってます。
長いですね。
長いです。
短く言うと先生をに就職されたん
です、ね。はい、そうです。就職しました。はい、
で、今は何を教えられてるんですか。
今はですね、その僕の専門でやってるアメリカの歴史と、あとはまあアメリカ研究と、まあ、専門科目を教えるということですね。アメリカ史、アメリカ研究系の専門科目を教えるのと、あとは英語をまあ学生に教えるということをやってます、
はい。じゃあ、イリノイ大学で専門でされてきたこと、それを学位論文にまとめられて、で日本で就職されて、この4月から大阪大学で、講師をされている、
はい、
浩二さん、
はい、
お越しいただきました。
はい、
いつもの通り浩二さんとお呼びしてよろしいでしょうか。
はい、もちろんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あれこれ浩二さんが最初に遥かなショーに来てくださったのが2015年、
はいはい、
大学院に入って2年目ということ で、
ね、う
ん、それから7年で卒業されたということになるんですかね。
そうですね、7年いましたね。
うん、その博士課程に入って普通平均どれぐらいコースをいろいろ学んで、どれぐらい在籍して学位論文書くもんなんですか。
まあ、歴史学部でいうと、まあ、アメリカの場合は平均7年8年って言われますね。
あ、
はい、そう、目標平均ぐらいですね。
そうなんだ。はい、リュウタさんもイリノイ大学で学位取られたんですよね。
はい、そうですね。
リュウタさんの分野は何年ぐらいが、そういわゆる平均。
いや、でも社会学でもメディアスタディーズでも多分7年ぐらいだと思います、
ね。
6、7年が平均だと思います。
じゃあ今日は浩二さんにその7年の間イリノイ大学でどんなこうプロセスで過ごされて、しかもその7年って結構なんかトランプの時代があったりとか、それで最後はパンデミックが、来てということで、まあどの時代も激動といえば激動かもしれないけれど、最初に入った時と途中と出る時って状況がだいぶ違ったと思うんですが、
そうですね、
浩二さん振り返っていかがですか。長い話が始まります
よ、はい、長い話にならないように端的にまとめていこうと思うんですけど、そうですね、振り返ってみると本当最初の1年ぐらいが一番、最初のまあ2年ぐらいですかね、コースワークをやるっていうので本当全部英語で毎週本何冊も読まされるみたいなに、うん、それをまあなんていうんですかね、まあ、ひたすら授業を取るってことですよね。をやってた2年間ぐらいがまあなかなか厳しい、しんどかったかなっていうのを振り返ってまあ思いますね。で、なんていうんですかね、そこで、ただ そういうそのコースワークの中で得た知識っていうのが今、教員として教える中でもすごく役に立ってて、
うん、
で、そういうコースワークやりながらディスカッションの、例えばやり方とかディスカッション、クエスチョンでどういうものを尋ね、聞くべきなのかとか、それこそ本の読み方ですよね。本をどう分析 するのかっていう話だったりだとか、なんかそういう基本的な、あの、なんていうんですかね、こうテクニックみたいなものを、まあ、あの学んだのが本当最初の2年間ぐらいで、そこからまあ3年目ぐらいになってくるとちょっとずつ慣れていって、で、なんていうんですかね、あの、まあ、試験を受けるっていうか1年間かけて試験勉強して、で本当なんていうんですかね、僕3フィールドのなんか3つぐらい専門分野を決めて、それに関するとりあえず一通りの文献をまあひたすら読むみたいなのを1年間かけて やるっていうのをやって、でそれも今のなんていうんですかね、こう事業を組み立てる上ですごく役に立ってて、今教えてるのはアメリカの歴史ですけど、それこそ200年間ぐらいのアメリカの歴史ですよね。あの、まあ、あの、もっとですけど、あの、アメリカが植民地時代から入れると400年間ぐらいのアメリカの歴史をそれこそカバーしたりだとか、あとは外交史を教えたりだとか、あとは環境史をやったりだとか、あの、なんかそういう幅広いテーマに今、あの、対応できるようになったのも、そのイリノイでの、あの、コースワークと、まあ、試験勉強で、本当に、なんていうんですかね、基本的な知識を叩き込まれたというか、あの、そういう訓練があったからだと思うんで、なんか本当、あの、今の僕があるのは、そのイリノイで の訓練のおかげかなっていうのも思いますね。
うん、それは、こう、日本の大学院とは、訓練っていうかトレーニングの仕方がだいぶ違うっていうことですか？
そうですね、僕日本の、あ、まあ、大学院にも、結局何年いましたかね、あの、まあ、大学院の修士2年と博士も3年ぐらいいたんで合計5年ぐらいはいましたけど、
う
ん、
あ、そうか、う
ん、日本の大学院よく聞くのはイギリス的な感じって僕よく聞くんですよね。それこそ入ってすぐに研究テーマを決め始めるみたいな、でなんかあんまりそこまでコースワークは重視せずに、それこそ博士課程なんて、うん、あの、単位って多分8単位とか取ればいいとかっていう感じで、ひたすら論文書くみたいなのがなんかメインの仕事だと思うんですよね、日本の場合って。ただアメリカも博士課程入った瞬間2年間はもうひたすらコースワーク、ひたすら毎学期3つぐらい授業を取ってそれを2年間繰り返すみたいな感じで、もう本当になんていうんですか、僕もアメリカ史が専門ですけど日本史もやったり、イギリス史もやったり、ドイツ史もやったり、ブラジル史もやったりとかで、本当にいろんな国の歴史をやって、でそのおかげでグローバルヒストリーとかもできるようになりましたし、で環境とか日本にいた時全く習ったことのないような分野をやったりだとか、ネイティブアメリカンヒストリーとかもアメリカで勉強することができたりとかして、やっぱそれがアメリカの大学の何て言うんですかね、教育の強みじゃないかなと僕は思います。
あ、それは何て言うんだろう、大学院にいろんなコースを経て来られる方も いらっしゃるので、なんか学び直すというか徹底して基礎をやるっていうところもあるのかな。リュータさんどうでしょう、アメリカの大学のそういうコースワークっていうののはどういう、こう意図とかがあったりするのかな。
そうですね、多分、まあ、特に博士に PhD に進む学生に関してはその分野の研究者になるための共通した部分っていうのを、多分まあ日本的な仕組みだとそこの部分を教えるのもその指導教官の務めみたいなところがあるかもしれないですけど、まあ、そこの部分をコースワークとして平均化するっていうか、負担を分散するっていうのか、
教える側からするとそういうこともあるんですね。
まあ、そういうふうにカリキュラムになってるっていう感じですね。その、で、まあ、確かに分野にもよると思いますけど、僕は特に最初社会学にいたので、社会学なんかは本当にアメリカの場合その大学院から別の分野から入ってくる人って結構いるので、確かにその他の似たような 教育学とかそういう隣接する分野から来る人も結構いるので、そういう意味では確かに本当に基礎をもう一度みたいな感じのところも、社会学の場合はありましたね。
ある意味間口が広く、でも徹底して基礎をやって専門家をきちっと育てるっていう、そのなんかスタンスみたいなのは、こう春風ショーでもいろんな方が出演して話してくださるときになんか感じたりしますけど、そうそう思い出して、最初来てくださった頃 来て1年2年目とか1年目の頃って結構食べるのも大変なぐらいなんかこう消耗してる時があって、しかも日本であんまり料理してなかったみたいで、あのアメリカに来てお料理の方もちょっとしんどそうな印象を当時受けましたけど、
そうですね、なんかアメリカに行った時もよくラーメンのお世話になりましたね。あの特に札幌一番を箱買いしたりとかして。
あ、札幌一番
だ。あ、札幌一番でしたね、はい、3種類の。
日本から来るやつ来るんだ、
あれ。いやでもね、なんか、あのどうなってるのかね、僕もよくわかんないんですけどね、なんかメイドイン香港とかって書いてましたけどね、はい、札幌一番の、あの醤油、味噌、塩をこう3つ買って、箱で3つ買って毎日ローテーションで食べてましたね。
そんなひどかったんですか。
そうですね、いやなんか、でもなんか途中からカレーとかを作り始めるようにはなりましたね、
で途中からお好み焼きの話とか入ってきて、
そうですね、
ちょっとはこうレパートリーが広くなってみたいな。
そうですね、多分僕が作ったんじゃないんですけど、なんか呼んでもらえたりとか。
あ、そうか、呼んでもらえての話なんだ、
はい、
それ
で、はい、ありましたね。
でちょっとこう研究の幅が広くなるように、あるいは焦点を絞るようにお料理の方も少しずつ増えていってっていう、はるかの章でもそんな感じの話をされてましたけど、それでだいたい3年目4年目ぐらいにこう自分はこっちの方向でやろうっていうようなことが決まってくるんですか。
そうですね、なんか3年目ぐらいになって、でなんていうんですか、そのフィールドを決めるっていう時ですよね、自分の専門分野を決める時に、僕はグローバルヒストリーだとか、あとはそのアメリカ帝国っていうその学問領域だとか、あとはアメリカ史全般をやるっていうのを決めて、で、それもなんていうんですかね、自分が将来的に博士論文でやりたいことをなんていうんですかね、そのための準備みたいな感じなんですよね。だからそのアメリカの、歴史、少なくとも歴史学部で僕は経験したのってすごく体系化されてて、本当に 1,2,3,4 ってこう進んでいって、最後7ぐらい、なんかあるいは10ぐらいに到達できるようにこうプログラムが組まれてるっていうような感じで、本当階段をちょっとずつ登っていくみたいな感じで、で3年目4年目は本当に博士論文でやりたいことの準備っていうので、そのひたすら文献を読むっていうような感じで、で専門を決めるっていうことをやってましたね。
じゃあフィールドっていうのを最初からもうピンポイントでするんじゃなくて、いくつかのフィールドを重ねり合ういくつかのフィールドを選んで、そこでまたさらにその専門をしっかりやって、で実際にリサーチとしてターゲットをどう絞っていくかっていうことなんです
ね。そうですね、少なくとも僕はそのパターンでしたね。
でその時ってなんていうかな、指導教員ってどこのあたりで決まってくるんですか。
指導教員はですね、最初のなんかメインになる指導教員は最初入った時に1年目とかで決めるんですけど、結構融通は聞いて固定ではないんですよね。途中で自分の興味関心が変わったり研究テーマが変わったら、それはまた自分でなんか交渉しに行って、で指導教員を変えてもらうっていうことも可能なんですよね。その辺はすごい融通が聞いてましたね。
そうなんです、自分で交渉して。で指導教員って一人とは限らないんですか。
ですね、なんていうかメインの指導教員は一人だったり、多くの場合はメインの一人で、最終的なその諮問をするわけですよね。ディフェンスって呼ばれるんですけど、博士論文のその諮問をするときに、5名ぐらいですね、4から5人ぐらい、だいたいその諮問委員になってもらうっていう、自分の論文を読んでもらって、でいろいろこう質問 Q&A をやるっていう、その儀式のために4人から5人ぐらい指導教員プラス、福沢先生っていうんですかね、日本でいうと、を選ぶっていうので、ただメインは1人なんですけど、僕の場合2人、メインを2人置いて、で残り3人を福沢先生にするっていうようなことをやりましたね。
それがもう5年目ぐらいに、そう
決まってくる。だいたいですね、仮に決めるのが3年目ぐらいなんですよね、仮の、コミッティっていうんですけど、その諮問委員のメンバーを決めるのはだいたい3年目の末に、試験があるんで、その試験用に一応仮で決めておいて、
キャンディートになる。
そうです、そうです。で決めておいて、で、4年目5年目実際博士論文のリサーチをやって論文書いていくうちに、なんかちょっとこの先生よりもこっちの先生の方がいいなとかあったら入れ替えることも可能っていうことですね。